ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第515回です。
福岡市の中心部である天神で数年前から行われている大規模再開発事業、天神ビッグバン。従来天神の建築物については近隣に福岡空港があることによる航空法の高さ制限が設定されて、最大で高さが80メートルまでになっていましたが、2014年に国家戦略特区に指定され、天神交差点から半径500メートル圏内で高さ制限の緩和や、福岡市が独自に容積率の規制を緩和するなどの措置を取り、古いビルの建て替えを推進。50棟余りが建て替え、また周辺の公共施設の建て替えなど、空前の大規模再開発が進行中です。どうせそこまでやるなら、路面電車時代を引きずっていびつになっている街割りも修正して、交通のボトルネックになっている天神交差点周辺の動線の修正や周辺道路の再編もすればよかったのにと思うんですが、
今回の再開発って建て替えに補助金を出すなどの財政出動ではなく、容積率緩和などのインセンティブを出すだけで、市の懐をあまり痛めずに民間の投資を促して再開発をやらせるというものなので、見方によってはせこいやり方なのかもしれません。一方、そこで浮いた資金で福岡市民会館の建て替えや天神エリアの地下道の再整備が行えるというのはあると思うんですけどね。先行してオープンした天神ビジネスセンターにはジャパネットホールディングスの本社機能やNEC の九州本部機能が入居、福岡大名ガーデンシティはリッツ・カールトン福岡が入りました。
今回の再開発では、従来福岡の課題であった高級ホテルの少なさを解消するため、上層階にホテルを誘致しているところが多いのも特徴です。これまでホテルが少ないことを理由に国際会議やイベントの誘致に失敗したことがあるようで、リッツ・カールトンの誘致はまさにそのためでしょう。またインバウンド需要の拡大に伴い、ビジネスホテルはあちこちに新しくオープンしていますが、ミドル・ハイクラスのホテルの充実も急務ということなのでしょう。1月31日にオープンしたヒューリックスクエア福岡天神にも、上層階はホテルが入居していますね。
今年は初期に着工したビルの竣工、開業ラッシュです。先日オープンしたヒューリックスクエアを皮切りに、旧副ビル、天神コア、天神ビブレの敷地を一体開発するワン福岡ビルが4月開業。オフィスエリアには西鉄の本社や、旧電工が入居するとのこと。旧電工はこの移転を機に会社名を改めると発表しており、現在マラソン競技で九電工の選手が出場していますが、この会社名での出場は今シーズンが最後と言われています。天神ブリッククロス、天神住友生命 FJ ビジネスセンターは今年竣工。また天神イムズ跡地に建設中の名称が決まっていないビルは来年竣工。 天神ビジネスセンターの南側に建設中の2期計画も来年竣工予定です。さらにその後には福岡パルコや新天町周辺を一体開発する大規模計画、福岡中央郵便局の建て替え、イオンショッパーズ福岡の建て替え、水橋天満宮の移転と、それに伴う周辺街区の大規模再開発計画と、2030年代にかけて巨大プロジェクトが相次ぎます。結局完成はいつになるんでしょうか。それでは今回のニュースです。
CIO は同社製のモバイルバッテリースマートコビー EX01 スリム G2& ケーブルが発火する事象が発生したとして自主回収と返金対応を開始しました。発火事例の報告があったとのことで同社での新規出荷及び販売はすでに停止、バッテリーセルの負極に塗布するスラリーと呼ばれる部材の粘度が基準より弱く、使用中に剥離して内部短絡を引き起こすことが原因とのこと。一部のロットで発生しており、 CIO ではサプライヤーと提携工場の管理監査体制などを厳格化するほか、サプライヤーの見直しも進めるとのこと。回収はウェブサイトの専用フォームで受け付けており、該当するロットの製品を所有するユーザーは速やかに回収を申し込むことをお勧めします。
最近モバイルバッテリーの発火回収事案が続発している印象です。先日韓国で発生した飛行機の火災事故は、乗客の手荷物にあったモバイルバッテリーが発火したのが原因と言われていますが、中の人もモバイルバッテリーを手荷物で持ち込むことがあるため、他人事ではないなと思っています。それはそれとして、今回の事例はスラリーという部材の粘土が不足することで起きたとのことですが、何でも現地工場の作業員の現場判断で勝手に予定外の作業をしたのがかえって状況を悪くしたらしいという話が出てきています。中の人も仕事で予定外作業の禁止とか、何か異変があったらすぐにエスカレーションをしろとか散々言われてきましたが、こういう話を聞くとその大切さが身に染みますね。
NTT ドコモは、決済サービスの D 払いに、ネットワークに接続していなくても支払える新機能を1月下旬に追加することを明らかにしました。この機能により、電波が届きにくい場所や混雑している場所、通信障害時でも、D 払い、コード決済で決済用のバーコードや QR コードを表示することができるとのこと。事前の設定は不要で、通信状況が悪い場合に自動的に専用の支払い画面に切り替わります。この機能が使えるのは、ユーザーが表示した支払い画面をお店が読み取る方式のみ。支払い方法は D カード、電話料金合算払い、 D 払い残高からの支払いのみで、他社のクレジットカードからの支払いはできません。また利用上限回数は過去24時間に5回まで、30日間に10回までとなっています。支払い上限金額は通常利用時と変わらず、D カードからの支払いは、D カードの限度額まで、電話料金合算払いからの支払いは設定した利用限度額まで、D 払い残高からの支払いは残高の範囲内となります。
建物の立地の関係で、ピンポイントに電波が入りにくいところとかあったりするので、ネットワークが利用できない時でも決済を利用できる機能は本当にありがたいです。キャッシュレス決済が当たり前になって、現金を持ち歩く人がどんどん減ってくると、余計にこの重要性が増していくと思います。
決済サービスの LINE Pay は、 今年の4月末でサービスを終了することに伴い、LINE Pay の残高を PayPay の PayPay 残高へ移行できるようになりました。LINE のウォレットタブや LINE Pay メニューに残高移行の項目があり、画面の操作に従うことで残高を移行できるとのこと。金額の指定はできず、残高が2万円未満の場合は全額が移行されます。LINE Pay と PayPay の双方で本人確認をしていれば、LINE Pay 残高を PayPay マネーに移行することができます。LINE Pay で本人確認済みで、PayPay では実施していない場合は、ユーザーの同意のもと PayPay マネーライトへ移行されます。LINE Pay で本人確認をしていない場合は、PayPay で本人確認が完了済みであっても、自動的に PayPay マネーライトへ移行されるとのことです。なお LINE Pay での本人確認サービスはすでに終了済みです。残高移行は1日に1回、2万円までの制限があり、期間全体で10万円まで、期間は4月23日までです。移行上限の10万円を超える残高がある場合や LINE Pay のサービス終了後も残高がある場合は、法律に従い払い戻しを受けられるとのこと。LINE Pay でオートチャージを設定している場合は、PayPay へ残高を移行する前に解除する必要があります。
LINE Pay のサービス終了が間近に迫ってきましたが、残高の移行が始まりました。残高の移行は期限がありますので、残高が残っている方は早めに移行を行った方がいいと思います。そういえば、中の人は一度自動車税の支払い用に作ったアカウントで少しだけ残高をチャージしていて、少し残高が残った状態でパスワードがわからなくなってログインできなくなったアカウントがあったように思うのですが、そういう場合ってどうなるんでしょうね。
ソフトバンクはY モバイルから発売されている簡単スマホ3の歩数計アプリ動くまについて、歩数がカウントされない場合があるとして Google アカウントの再連携を案内しています。歩数計測は Google と連携しているとのことですが、 Google 側の仕様変更が行われた可能性があり、歩数がカウントされない場合があるとのこと。歩数がカウントされない場合は Google との連携が外れている可能性があるため、再度連携し直す必要があるとしています。
サードパーティーのアプリの弱みは、こういう連携先の仕様変更で機能が突然動かなくなってしまうことですね。今回はアカウントの再連携だけで済むようなのでまだマシですが、ソフトウェアのアップデートまで使用できなくなるというのも少なからずあるので、結構辛いところです。とはいえ、プラットフォーム側に使用変更の周知を促すとしても、逆にサードパーティー側の使用のせいで発生している場合もあり、難しいところだと思います。
株式会社パルは、同社が運営する3COINS の新商品として、半自動コード巻き取りケースやマグネットケーブルオーガナイザーを発売しました。半自動コード巻き取りケースは、ケーブルを半分に折りたたみ、ケースの突起部分にケーブルの輪になった部分を引っ掛けて引っ張ることで、ケーブルが巻き取られるというもので、直径3ミリで長さ 1.5 メートルまでのケーブルに対応するとのことです。マグネットケーブルオーガナイザーは、本体を粘着シールで机などに貼り付けておき、マグネットパーツの切れ込みにケーブルを通して使用するとのこと。マグネットパーツは取り外せるので、ケーブル使用時は取り外し、使用後は元に戻すことでケーブルが散乱するのを防ぐというものです。どちらもアイボリーとグレーの2色展開です。
ケーブルは巻き取る際に無理に引っ張って傷めないかとか、台座部分をどこかに貼り付けておかないといけないので持ち運びに使えるか微妙とか、 気になるところがないわけではないのですか。手軽な価格でこういう製品が出てくるということは良いことだと思います。マグネットだと手軽ですし、家やオフィスで使うにはいいのかもしれませんが、持ち運びを考えるとマグネットの磁力が悪影響を及ぼすことがあるので、違う固定方法でモバイル向けの製品があるとちょっと欲しいかもしれません。
イギリスナッシングテクノロジーは同社の公式 X アカウントにおいて新製品のナッシングフォン 3A シリーズを予告しました。日本時間の3月4日19時に発表。今回のリリースは公式インスタグラムアカウント、同社日本向け公式サイトでも掲載されています。
1ヶ月ほど先の話ですが、ナッシングフォン 3A の予告が出ました。次の製品にもグリフインターフェースは搭載されるようですね。今回のニュースは以上です。
スズキは本格クロカン四駆のジムニーシリーズに5ドアモデルのジムニーノマドを追加しました。5ドアモデルはかなり早い時期から投入が噂されていて、海外では先行して販売が始まっていました。
ノマドという名前は初代エスクードの5ドアモデルのサブネームでしたけど、同じ流れでジムニーの5ドアのサブネームに採用されたみたいですね。最後のエスクードはハンガリー製の逆輸入車でしたし、そのエスクードも国内では消滅してしまったので、順当にネーミングを継承したという感じでしょうか。
これまでジムニーを電力会社など山道を登る業種で社用車として採用する向きがありましたけど、こういう業種で人や物を多く乗せられるノマドを社用車として採用する会社が増えるのかなと思ったりします。5ドアモデルをベースに4ナンバー登録できる商用車が出るとさらに需要が広がる気がしますけど、いよいよ生産が追いつかなくなりそうな気もします。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと、
イヤでした。